Information。
さて、5月に入って第3月曜日、賢い消費者になりましょう、お届けしていきましょう。今回も新型コロナウイルス感染予防のためにお電話でお話を伺ってまいります。まずは三田市消費生活センターの相談員の大塚さんとお電話つながっています。お待たせしました。
三田市消費生活センターの大塚です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まずは最初のテーマですが、テレビショッピングを利用するときは気をつけてというタイトルになっていますが、これを選ばれたのはなぜですか？
はい、新型コロナウイルス感染症による外出自粛の影響を受けて、通信販売の利用者が増えています。
そうですね。
通信販売の一種であるテレビショッピングは返品条件などについて表示される時間が短くて、それがトラブルの原因となる相談も少なくありません。
そうなんですね。わかりました。じゃあぜひ皆さん、本当にお家にいらっしゃる時が多いので、のんびりと見ている時にはいいなと心を誘われても、よく気をつけなきゃいけないことがあるということですね。
はい、
わかりました。じゃあいただいている私資料に事例が出ておりましたので、皆さんにご紹介していきたいと思います。自宅でテレビを見ていると、テレビショッピングで電子タバコの宣伝をしていました。すぐに電話をかけて注文したものの、よく考えると必要がないと思ったので、届いたら開封せずに、つまり開けないで返品することにしました。その後商品が届いたので、配送用の箱を開け、そして商品は届いたままの状態で、外側だけを開けたということですね。
はい、梱包材だけを開けたということです。
なるほど。そしたらその商品が入ってて、それはそのままの状態で、事業者の返送先に返品しますと電話をしました。すると、未開封でも返品できませんと断られました。別の業者のテレビショッピングでは、開けていなければ返品に応じてくれました。クーリングオフはできないんでしょうかというご相談ですね。はい、これはどのように対応されました？
はい、まず相談者の方に、返品条件は事業者ごとに異なって、また同じ事業者であっても、取り扱っている商品ごとに返品条件が違うということを説明しました。
ここはきちんと自分で確認しなきゃいけないんですね。
はい、
じゃあ返品条件は事業者ごとに異なったり、また同じ事業者でも商品ごとに条件が異なる場合があるということなんですね。
はい、
今回はどうだったんでしょうね。
はい、今回はどのような商品条件であったか、確認をしていただいたところ、
はい
はい、まず配送用の箱に書面が入っておりまして、はい、その箱には商品の開封後は一切返品受付できませんと書いてあることが分かりました。
注意書きが、はい、開封すると一切返品は受け付けませんと書いてあったわけですね。
はい、ですからこの方は全く商品の箱を開けてらっしゃらない状況で返品できると思われたんです。はい、ですけれども、センターの方が、業者の方に確認すると、電話で注文を受けたときに、当社から発送した後は商品が未開封であっても返品できないと伝えていますということでした。
はい、
返品条件の内容が書面に書いてある内容と、そして、オペレーターさんが話される内容が違っている。はい、一体それではどちらを、信じればいいのかということで、説明不足しているということを指摘しまして、そしてその結果、返送料を相談者が負担した上で返品できることになりました。
そうなんですね。はい、なるほどね。返送料はじゃあやはりちょっとこちらが持たなきゃいけなかったけれども、返品はできたということですね。
はい、
なかなかね、最初にちょっとおっしゃっていただいたように表示する時間短いですよね。いろいろ
短いですね。これがインターネット通販とかカタログ通販と違うところなんです。
そうですね。そして巧みに話術で楽しそうに便利なようにおっしゃってるから、私もと思ってしまうところがありますね。
はい、
じゃあどんなことに気をつけたらいいのかご紹介ください。
はい、センターからのアドバイスとして5つあります。
はい、
はい、1つ目は、テレビショッピングなどの通信販売には、一定期間であれば無条件で契約解除できるというクーリングオフ制度はありません。
ないんですね。
はい。
はい。テレビショッピングなどの通信販売にはクーリングオフ制度はない。これをしっかり覚えとかなきゃダメですね。
はい。はい、その代わりといってはなんですけれども、事業者が返品の条件を設けている場合があります。
はい。
そしてその返品の条件を 設けている場合はそれに従うことになっていきます、
はい、
そして返品ができる場合であっても開封後の返品はできないという場合とか、
はい、
使用後は返品できないなど細かな条件がついていることもあるので注意が必要となります、
はいはい、じゃあこれはテレビで一瞬にこうそういう注意書きがあってもこの方のように商品を開ける前に多分そういうこう注意書きもきっとあると思うので見た方がいいですね。
はい、
わかりました。一つ目まずご紹介いただきました、
はい、
二つ目は何でしょうか。
二つ目はテレビショッピングでは返品条件などの情報がテレビ画面に表示される時間が限られているため、ついつい商品の印象やお得感というものに気を取られてしまいがちです。
そうですね、
はい、契約内容や解約条件を見逃さないようにしてください、
はい、
特に健康食品や化粧品は最近定期購入っていう販売の方法を取っているケースがあります、
はい、つまり定期購入というのは毎月とか2月に一度とかこう繰り返しということですね、はい、
そうです。それも決められた期間は取ってくださいという条件があったりもするんです。
はい、
はい、ですから定期購入の場合は1回限りではなく定期購入でありますよっていう表示とか、
はい、
あと定期購入の期間など重要な事項が表示されているのでしっかり見てください。
はい、わかりました。このあたりも見逃しがちですけど定期購入という1回限りではないというところをちゃんと聞き逃さないようにしなきゃいけませんね。
はい、
わかりました。そして次は、
はい、3つ目です、
はい、
3つ目は電話で注文する際にはオペレーターの説明をしっかりと聞いて、
はい、
注文内容を確認しましょう、
はい、
そして説明がわからない場合や、契約内容について説明がなかった場合、自分から確認してそして納得してから注文するようにしてください。
あ、そっか、テレビショッピングはほとんどがこうお電話をかけて注文しますね、
はい、
ということはいろんな質問もできるわけですね。
そうです。そしてまた事業者もその場面でいろんな話を説明をしていこうとするんですけれども、やはり電話でのやり取りっていうのもしっかり聞けない部分とか伝えれない部分が出てきてしまいます。
そうですね。で、今説明が例えばなかった場合はこちらから確認をした方がいいとおっしゃいましたけど、じゃあどんなことを確認すればいいのか教えていただけますか。
はい、大体確認する内容として、はい、普段もう何を頼まれたいくらだっていうあたりはしっかり、
ね、
把握されていると思うんですけれども、
そうそうそうですね、
それ以外4点気をつけてほしいと思います。
ぜひ教えてください、
はい、まず一つ目は返品条件です。
あ、先ほどから出てます、
はい、何度も出てます、
はい
はい、返品一切受け付けませんとか開封後返品受け付けません、
はい、
あと使用後は返品できませんなど商品ごとに条件が少しずつ、少しずつ異なってたりしますので、しっかり確認してください。
はい、わかりました。
はい、まあ、その理由としましては、テレビショッピングではどうしても現物を見て注文しているわけではないために、イメージしていたものとは違っていたから返品したい、公開したいと思うことが起こりがちです。
そうですね、色なんか特にそうですね。で、大きさもそうですね。
そうですね、重さとかもあります。
重さもそうですね、実感できないですね、
はい、
そっかそっか、はい、返品条件を必ず聞いた方がいいということですね、
はいはいはい、2つ目は送料やそれ以外の費用をしっかり確認してほしいです。
あ、はい
はい、商品の金額だけに気を取られるのではなくて、送料や今度は代金引き換えの時の手数料とか、
はい、
組み立ての商品だった場合はその組み立ての料金、あとは電化製品とかでしたら設置工事料金とかかかる場合があるため、そこの部分の確認も必要となります。
そうすると聞き方としてはいくら、例えばそれでこうよくあるのが1万円を切って9800円ですって言われたら、
はい、
お支払いするのは9800円だけでいいんですかっていう聞き方をすればいいんでしょうか。
そうですね、送料、はい、それにまつわる付帯費用っていうんでしょうかね、うん、それにまつわって他にどんな費用が必要になりますか、
はい、
ということで確認していただきたいと思います、
はい、どんな費用がかかりますかということですね、
はい、そしたら例えば工事の設置を望まれるなら工事費用いくらいくらかかりますよ、
はい、
ご自身でどこかに頼まれるんだったらその費用は必要ありませんっていうような案内はあると思います、
は
い、
そのあたりは抜け落ちますものね。商品が安くあったら、あ、これで全部いけるんだわと思ったら工事費用が別にいるとかになるわけですね。
はい、
そっかそっか、はい、わかりました。じゃあこの商品のこの中にはそれ以外どんな費用がかかりますかという聞き方がいいわけですね。
そうです。どうしても画面上この金額がどうしても
そうです
誇張されて、
はい、
出てくる場合がありますので、はい、それだけで済むとは思わずに、はい、送料とか代引き手数料とか、はい、細かくいろんな料金かかる場合がありますので、それ以外トータルいくらかかりますか。
そうですね、その言い方もいいですね。全部でどのぐらいかかるんですかっていうね。はい、わかりました。トータルの料金を聞くと。はい、続いて3つ目は何でしょう。
はい、はい、3つ目は支払い方法です。
支払い方法、はい、はい、
支払い方法としてクレジットカードで支払ったり、振り込んだりいろんな方法ありますけれども、はい、ありますね。はい、支払い方法が選べずに、代金前払いしかない場合、この場合はその理由についてしっかり説明を受けて欲しいと思います。
これは今までにもいろいろご紹介いただいたことありますね。払ったけども商品が来ないとか代金前払いの場合に、
はい、テレビショッピングでは代金前払い少ないとは思いますけれども、はい、やはり支払い方法というのはお金を用意しておく上で、消費者にとっては大事なことですの で、
はい、
ご確認ください。
はい、わかりました。どういう方法かということで、じゃ代金前払いがあっても別にそれで届かないとは限らない。
はい、ですけどなぜ代金前払いになるのかっていうところを聞いて、納得していただく必要があります、ね。
はい、この時にはじゃあ十分聞いた方がいいということですね。
はい、例えばオーダー品ですからこれは前払いになりますよって言われたら、あ、そうかっていうことになりますし、
注文が来てから作るのでオーダーですと、はい、特別に作るのでと。あ、なるほどね。
何か納得できる説明がなければ、うん、代金前払いは避けられた方がいいかと思います。
はい、ご自身が納得するかどうかということですね。できたかどうか、はい、支払い方法の確認、はいはい、続いて4つ目、
はい、4点目、はいはい、4点目は引き渡し時期です。
はい、
はい、今言いましたけれどもオーダー品など時間がかかる場合があります。
はい、
はい、注文後何日ぐらいで届くか確認しておかなければ、必要な時に間に合わなかった、もしくはもういらなくなってしまったっていう、はい、そういう行き違いがないように引き渡し時期も大事な確認事項となります。
そうですね、季節物だったら本当に終わってしまいましたっていう場合もあるかもしれませんね。
そうです。はい、
なるほどね。かなりこういろいろと確認することしっかりありますね。
そうですね、お店で買うときと同じような気持ちで、ね、リラックスした気持ちで、
ね、
電話で注文されるといいと思います。
ね、はい、なかなか気がこう焦ってしまってというところも。
そうです、どうしてもその焦らせるようにテレビ広告がなってたりするんですね。
で、欲しいという気持ちがものすごくあるし、今ここでお電話いただいた方だけにとか ね言われてしまうとね、ちょっと焦る気持ちも出るので、
はい、
でも大事なものなので、じゃあ特にこのあたりが納得できない説明であれば積極的に聞いていけばいいということですね。
はい、
わかりました。はい、まずはじゃあ向こうがお電話に出てくださった注文の時に言ってくださらないもので、ご自分が納得できなかったら、今教えていただいた返品の条件、それから、どんな費用がこの商品以外にかかるのか、
はい、
そして支払い方法と引き渡し時期を必ず聞く、特に代金前払いだけですと言われたその理由もちゃんと聞いて納得いくかどうかを確認しておくということですね。
はい、
はい、わかりました。そしてアドバイスが5つあるとおっしゃって、はい、今3つ目までご紹介いただきました。
は
い、
では4点目で、はい、を紹介します。
はい、
4点目は注文したときはその日時、
ええ、
そして業者の連絡先、
はい、
商品名、
はい、
購入金額、
はい、
引き渡し時期、
はい、
そして返品条件をメモに残しておくようにしましょう。
はい、
やはり電話でのやり取り、テレビ画面のやり取り、テレビ画面を見てというのでは、はいはい、すぐに消えていってしまいますので、
そうですね、
はい、メモに残してください。
はい、じゃあこれはもうお電話出ていただいている方にいろいろと何度も聞き取りにくかったらもう一度お願いしますということで、はい、お話を続けていけばいいですね。
は
い、
そしてその時に対応してくださったオペレーターの方の名前も聞いておくと、はい、後々確認がスムーズにいくかと思います。
そうですね、なるほどね。じゃあ大きめのメモをちょっと用意して、そして電話をかけて今教えていただいたいつ申し込んだ時間も含めて業者の連絡先や商品名や、そして買った時の金額、引き渡しの時期、返品の条件、これをメモにちゃんと取っておく、そしてお電話でお話しされた方のお名前も書き留めておく、
はい、
必ずお名前言ってくださいますよね。
そうですね、
です
けど大抵記憶に残ってらっしゃらない方
そうですね、
多いですよね、
はい、だから最後にもう一度お名前聞かせてくださいって言ったら、はい、ちゃんと言ってくださいますからね、
はい、ですけど、ま、あのどなたとやり取りしたっていうのもやはりあの今後何かトラブルがあった時には、
ね、
はい、役立つ情報になりますので、はい、メモするようにお願いします。
はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ5つ目最後になりますね、
はいはい、最後の5番目ですけれども、はい、5つ目は返品条件についての説明がなければ、
あ、はい、
これがない場合もあるんですね。
あ、中には、はいはい、
ない場合は商品を受け取ってから8日間の間は返送料を負担しないで返品することができます。
あ、そうなんですか。じゃあ、あのややこしくなってしまいますけど、ある意味クーリングオフみたいな期間限定ではありますけども、返品することが可能だと。
はい、あの、今8日間の間ですけれども、これは返品ができますにです。返品ができるということで、今あの返送料の負担は、事業者に確認が必要となります。
あ、そうですか。事業者によって違う、自分負担になるか先方になるかは。
はい、
はい、
一般的にあの通信販売は返品の時、うん、事業者負担となるケースが多いですので、
はい、
はい、そのあたり確認してください。ですけど返品条件いうものが載っていなければ8日間返品できるっていうふうに思ってください、
はい、これはあの電話の時にないからっていうだけではなくて、送られてきたものにもなければ
何も書いてない、
ということですか。
はい、
はい、分かりました。とにかくあの返品する可能性があるということを前提に、一気にザーッと開けてしまうんではなくて、まずは申し込んだときにきちんと聞いておくということが大事そうですね。
はい、
分かりました。でお困りになったときにはどうすればいいでしょうか。
はい、もし、今回のトラブルのように、テレビショッピングを含め通信販売、その他いろいろ困られたときは、三田市消費生活センターにご相談ください。
はい、
電話もしくは、はい、あのこちらに来ていただいての相談もお受けしておりますけれども、
はい、
今はあの、新型コロナウイルス感染症の関係で、はい、できれば電話で、あの、はい、対応させていただけたらと思っております。
はい、分かりました。お電話番号をご紹介ください。
はい、電話番号は 079-559-5059 です。
はい、559-5059ですね。はい、月曜日から金曜日までの朝10時から夕方の5時30分までですか。
はい、5時、あの10時から5時までです。
5時まで、はい、
そして平日月曜から金曜日以外に第2、はい、第4土曜日もやっております。
そうでしたね。はい、第2、第4土曜日もあのお電話を受け付けてくださいます。そしてあの日曜日などはどうすればいいでしょうか。
はい、三田市消費生活センターが受付時間外の時は、消費者ホットラインというものをご利用ください。
はい、
消費者ホットラインに電話する方法は局番なしで188を
はい、
プッシュしてください。
はい、これ何度もご紹介いただいて、いやいやという覚え方でしたね。
はい、
188、もうこの3つ3桁をするだけでいいわけですね。
はい、
はい、分かりました。じゃ あ, あのその時にはあのちゃんと対応してください。これは24時間ですか。ではなくて
24時間ではなくて空いてる窓口につながると思っていただきたいです。
はい、はい、分かりました。
188に回したと分かるようでしたら、ご自宅の郵便番号を入れていただく操作が必要となります。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあまずは188をしてからあのいろいろ言ってくださるわけですね。
はい、ガイダンスが流れます。
はい、分かりました。説明を聞きながら進めればいいということですね。はい、分かりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
まずは相談員の大塚さんにお話をお伺いしていきました。ぜひ皆さんテレビショッピング十分お気をつけなられてお楽しみください。